さあ、ということでね。
おいおい。
ありがたいことにですね。
うん。
我々の影響で、取り上げたタイトルをね、改めてプレイしましたっていう方から、あの、ハッシュタグいただいておりますので、ちょっとそちらね、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
竹内さん、19歳さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林の影響で流行り紙始めました。
おー。
面白いけどスマホで販売されてるのこれしかない。もっと遊びたいよ。ただし仕事は山積みである。
いやいやいや。
はい、ということでどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、流行り紙ね。ちなみにこの竹内さんがダウンロードしていただいたのは、我々がやったあの警視庁怪事件ファイルではなくてですね。
真の方かな？
そう、真流行り紙っていう、うん、その、主要キャラクターを変えてね、提供されている方なんですけれども。う
ん、スマホだとね、真しかないんだよね、
そうそうそう。プラスあると、あれだよね、何編みたいなのがいくつかあって。でも、我々の場合だと、チェーンメールだとか、何個かある中の、一個だけその何、少額で買えるみたいな感じ。
エピソードごとにバラ売りな感じね。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
らしい。
うんうんうん、
なんだけれども、あれだね、日常的に潜む恐怖みたいなさ、ゲームだからさ、うん、特にこの、外に出るのが若干難しくなってきて、もう1年以上経つじゃないですか。
そうなぁ。
そう、家で怖い思いすると、なんか俺、うん、家にいるの嫌になるタイプなんだけどさ。え、これ共有できねえかなと思うんだけど、うん、どうなんだろう。
いやー、わかるにはわかるけど。
うん。
うん。
まあ、俺みたいに本当毛嫌いしてるレベルのね。
うん、
そう、ホラー嫌いとかなっちゃうからってのもあんのかもしんないけどね。
うん、
はい。まあ、そんな形でございます。ということで、竹内さん、本当ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。
まあ、今回ね、取り上げるゲームとかも、うん、まあ、ちょっとゲーム機でね、できないのもあったりするんです。もし対応できるのであれば、
そうですね。
我々のレポートとかを聞いてね、うん、やってみたいって思われたら、またね、ご報告いただけたら幸いでございます。
はい。
では、前回のね、エースコンバット7の、感想ツイートも来てますので、紹介したいと思います。
うん、はい。
マユモカフォーティーさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
超本格的飛行機ごっこ、うん、私もタッサンサイドの人間です。
お、
雲から抜けからなぜか地上へって感じフライトシミュレーター系はどうも苦手で、
うん、
VR なんか使った日にはもうで顔が緑色になっている絵文字が貼られてますけれどもわかる
ー、わかっていただけます。
まあ、VR やったらだって足腰立たなくなるもの、うん、俺
結構来るよね、感覚ね。
そう。だって、タッサンはだって、マザリア行った時大丈夫だったのにっていうさ。
そうそう。平気だったんですけどね。
で、そう。
と、エスコンは。来たね。
まあ、あれはしかも、空飛んでるしな、あれな。
そうそうそうそう。
っていう話。
あのスピード感じゃない。
そうそうそう。
すごいね。
まあ、それこそ、だから、あれだよね、外に出るのが難しくなっている近況で考えたら、
うん。
外に出るだけじゃなくて、大空飛んでますから。
そうね、空飛んじゃってますから。
そう。まあ、でも気がついたら地面にいるかもしれないっていう。
落ちてますから。
いやー、怖いね。
うん、怖いね。
うん。っていう状態のね。まあでも、そういうさ、
うん、
日常生活で体験できないことが、まあゲームの楽しみでもあったりするからね。
そうそうそうそう。
そう。まあ俺はなんかその、うん、案外その、やっぱゲームってサブカルチャーに行っちゃうからさ、そのなんかサブカルにあんまりその、理解のない人も、まあ一部やっぱ、いるのは ね、事実あったりするじゃないですか。いらっしゃい
ますからね、
うん。まあなんだけども、なんか、なら、その時間使うなら本読めよっていう気持ちもわかるんだけど。
うん。
その、ゲーム作っている方たちがどういうことを表現したかのかっていうのを、要はその、本をよ、の行間を読むのと同じ感じで解釈できるような感じになったりしたら、俺は面白いかなって逆に思ったりする時もあるのね。
ああ、なるほどね。
かつ、あとやっぱその、うん、今まで普通に日常生活で言ったらさ、普通に外出かけにさ、遊びに行ったりとかしてたのがさ、
うんうん、
行けなくなっちゃったりしてさ、やっぱその、今まで自分が思ってた体験とかがさ、
うん。
できてるようでできてないって考えちゃうときあったりするじゃない。
あ、うん、そうな。
そう。なんだ、だからその何、日常生活でなんか体験してたことの、うん、なんかちょっとその何、盛り上がりに欠ける日がなんか俺増えたなっていう感覚があるときがあって。
ああ、刺激的なものとしてね。
そうそうそう。別に刺激がなかったら生活張りがないなんて言うつもりないんだけど。
うん。ちょっと。だけど、適度なのはね。そう。欲しいですわな。
なんかずっと変わんねえ日常続いてんなーって、なんかちょっとふと思った時があってさ。
うんうんうん、
なんかないかなーって思った時に、パッと、外、まあちょっと買い物行ったりとか散歩するついでにみたいなのが、まあ外出る時なんてあるわけですよ。
うんうんうん、
外出てさ、パッと俺の目の前をさ、
うん、
野良の猫さんがね、ずっと仰向けになりながらずっとゴロッとしてるのを見てさ、かわいい、すっごいかわいいの。
かわいいらしいね、それは。
っていうのを、 多分、うん、あの、今までの生活だったら、ああ、可愛いな、程度で済むんだけど、うん、なんか、うわぁ、めっちゃ可愛いって、なんかちょっと自分の感情が逆にすごい盛り上がった瞬間とかを感じた時があったりしてね。
なるほどね。
そう、みたいな感じで、やっぱその若干センシティブなものを欲しがってるっていうのは、うん、無意識のうちにあんのかもしれないなっていうのも思うのよ。なんかある？そういうの。
と言われましてもね。
まあ、ふと思い立つことだから難しいかもしれないけれども。うん、まあ、かといってじゃあなんか施術を求めるためになんかずっとセンシティブな発言をしましょうなんて気も俺だ、さらさら持ってない方なんで、
うんうんうん。
もうぜひ皆さんもね、なんかそういうところで何がしかやっぱその非日常的な体験をすることってやっぱ生活に張りが出ることだと思いますので、ぜひね、そちらの方もね、ぜもし味わえるのであれば味わっていただきたいなと思っております。
3、2、1。テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
161号店はこちらのソフトをご紹介します。
Into the Breach。
アメリカから生まれたインディーゲームです。最後までお楽しみください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
というわけで、
はい、
リスナーさんからのね、ありがたい
ね、
リクエストが来てますので、
行きますわよ。
あいよ。
はい。こちらお名前、赤月さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二人、こんにちは。
はい。
今回は単刀直入に大冗談から参りましょう。
ほう。
アクトレイザールネサンスをリクエストします。
はいよ。
任天堂ダイレクトで発表され、その直後に販売開始。
うん、
あの日最も衝撃を受けたこの作品をリクエストしないわけにはいかない。そんな使命感に駆られました、
うんうん。
以前この番組でオリジナル版をプレイしておられるため、このリメイクについても深く掘り下げた話ができるだろうと思っています。ぜひご検討ください。
はい、はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、俺とタッサンの世代から言ったらアクトレイザーリアルタイムでやってた側の世代だからね。
俺はね、リアルタイムでは触れたことなかったのよね。う
ん、まあなんだけど、そうそう、うん、まあ俺たちやったじゃない。
やったやった。
で、特に何の前情報もなく、うん、いきなり突然発表されてさ、
うん、
かつ、発表終わったタイミングでリリース開始ってすげえよな
って。すげえな、これ。
あの、その、告知の使い方はすげえと思ったわ。
うん、ああなあ、まあそこが、それがアクトレイザーだからね。
そうそうそう。まあよくね、中林的に言う我々の同期であるケイシ以外にあと、アイシがいるじゃないですか。
ありますね、はい。
はい。アイシが発表聞いた瞬間に購入したんですよ。あの子好きだから。
おお、そうなんだ、うん。
そう。いやー、久々にやったけど全然ゲーム性違うわ、みたいな LINE が来て。
へー。
で、俺は事前情報から聞いてたのは、アクトレイザーって一番最初の一面のボスってさ、
うん、
安全地帯としてさ、
うんうんうん、
しゃがむと攻撃や受けなくなる瞬間があったりする。
はいはいはい。うん、
ボス、一面のボス。
うん、
が、それがね、なんかちゃんとアクション要素が増えたタイミングで、
お
ー大丈夫だ、大丈夫になったらしいのよ。うん、大丈夫っていうか、ケアされるようになったらしいのよ。
うん、 うん、
うんうん。ということで、あいつが、あいつ下段に強くなったっていうので、ちょっと盛り上がってたんだけど。
何十年の時を経て。
そうそうそう。総合格闘家が、の弱い下段をケアしに来たみたいなね。
すげえ例え来たな。
そう。っていうね、感じでちょっと盛り上がったらしい。だから、アクション要素とかにもいろいろ幅が増えてるらしいですから。
あ、じゃあ結構変わってんのね。
そう、だからリメイクとして楽しめるであろうという。
おぉ、それ面白そうね。
うん。っていうので、ちょっとそういう意味でのね、いろいろ変化点は見るのは、ね、全然俺たちやらせていただけるのはやりたいなと思いますけどね。
う
ん、
そうね。
ということで、赤月さんどうもありがとうございます。
ございます。
こちら紹介されたので、
はい。
サイコロ入りますから。
ね。
交互期待。
ですね。
はい、ということで、はい、あともう一方来てますね。
はい、続けてまいります。こちらお名前しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方こんにちは。はい、161号店の配信日と思われる10月7日ですが、
うん、
35年前の初代ダライアスのお披露目にちなんで、
うん、
ダライアスお披露目の日となっており、合わせてダライアスシリーズのセールも行われているようです。
うん、
せっかくですのでセールもされているダライアスバースト CS をリクエストします。
お
ー、ダウンロードコンテンツで追加機体も選べるようなので、
うん、
セガじゃんと言いながらオパオパでダライアスしてみても楽しいと思います。何これ、そんなおるの。
おごめん、俺ダライアスバーストって本当に一番最初に出たらさ、うん、やつでしかやったことないからさ、
うん、
俺の中でのダライアスのイメージって対等なんだけどね。
おぽおぽはセガだよね。
セガだね。
うん、あの丸っぽくて可愛いあれでしょ。
そうそうそう、うん、羽生えてるやつね。
ね。
へえ。
あれが何、ダライアスに参加してんの。
あ、ごめん、うん、その辺全然知らんわ。
あれだね、ダライアス主に敵って魚介じゃん。
うん、そうだね。
食べられそうだよね、パクッと。
まあ食べられるぐらいむずいしな。
うん。
実際時期が。
丸っこくて食べやすい形してるかね、おばあばね。
一応その何か、おばあばは食べられるっていう前提で俺たち物事喋っちゃってるけど。
パクッパクッっていかれる感じよ。
ね、まあまあ、シューターとしてはダライアスで履修しないわけにいかないですから。
うんうん、
まあまあ、実際俺やってるしね。
あ、これを
そうそうそう、やってるし。
うん、
そう、バース自体、初作だけですけど。
はい、
まあそういうね、楽しみ方もね、どういう楽しみ方もできるのかもあるし、まあセールですしっていうのもあるし、うん、まあ、シューターである以上、まあ、シューティングゲームの啓蒙活動をね、やれるならやっていきたいところでもありますから、私。
それはあれ、縦横に限らず。
そうね。まあ、俺だって縦も全然普通にやるし。
そうか。ほら、人によってはさ、なんか、縦はいいけど、横はちょっと苦手とか、うん、横は好きなんだけど、縦はなーっていう人もいるじゃない。
いるけど、
うん、
俺は別にどっちでもなんか、
うん、
どっちは、その縦なら縦の横には横の特徴があるって思ってるタイプだから。
うんうんうん。
そう。っていう意味での、ところなんだよね。
うん、なるほどね。
そう。まあまあ、中林の経験があるからってのもあるかもしれない。限られた期間内でどういう ゲームかっていうのをさ、やっぱそのいろいろ分析させてもらってるから。
そうね、ん。
だからその、うん、縦だから嫌、みたいなことはない。
うんうんうん。
逆に。
なるほど。
そう。っていう感じで、まあ皆様がどのように解釈されているのかもあったりすると思うんですけれども、もしこちらもね、サイコロの候補に入っておりますので、はい、もし決まったらね、そちらの方楽しみにしていただけたらなと思っております。うん、
はい。
はい、ということで、もうちょっと時間ありますのでね、今回取り上げるイントゥーザブリーチ、リクエストいただきましたコロさんからね、うん、どのようなゲームなのかツイッターでちょっとした説明ありますので、そちらだけ紹介させていただきたいと思います。はい、コロマニアック系親バカさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
イントゥーザブリーチは、迫り来る巨大生物の群れからたった3体の巨大兵器を狩り、生き残った人類を守るパシフィックリム的世界観の作品、
うん、
不利な戦況の中、限られた戦力で何を守り犠牲にするのか、
うん、
8×8 サイズの戦場でカジー&タッサンの采配が試されると。この 8×8 がね、結構な地獄だったんですよね。
狭いようで割と広かったり、広いようで狭かったり、
うん、
あ、
別のツイートで安心してください。そこまで鬼難易度ゲームではありませんからっていう説明もあるんだけどね。
まあ、そうな状況によるかな。
ということで、
うん、
俺個人の総括で、
はい、
これで締めさせていただきたいと思います。おコロさん、
うん、
おめでとうございます。
お
やべえやつ、9号の称号を差し上げたいと。
久々に来た、称号。
はい。ということで、今後またリクエストを送る場合は、うん、ぜひやべえやつは、やべえやつというところでね、お便りいただけると幸いでございます。うん、ということで、Into the Breach はこんなゲームです。
はい。
テレビゲームの中林。
アメリカのインディーゲームデベロッパー、サブセットゲームス制作のターン制ストラテジー、Into the Breach は、2020年9月18日に日本語化され、日本でもプレイできるようになりました。現在、Steam、Switch を中心にプレイが可能で、シミュレーションゲーム中心に親しんでいるプレイヤーが、ひとたびこの作品を起動すると、時間の概念を吹き飛ばしてしまうと言い始めた、高い完成度を誇る作品となっております。シンプルかつ複雑な思考力、その末に起こる緊張からの解放というプレイヤーからの総評を得ており、ルールは非常にシンプルなものになっております。ベクと呼ばれる虫型の巨大生物の襲来により、世界崩壊の危機を救うべく、タイムトラベラーであるプレイヤーが、未来から救出するためにパイロットとなり、 ロボットに乗ってレクの駆逐と街の防衛をしていきます。ステージ別に進行していき、1ステージ8マス四方にランダムに配置される地形や防衛地点、そしてレクが配置され、いくつか選べるロボット部隊3機を操作して対抗することになります。自分が選んだロボットたちには個々に特性があり、格闘、射撃で駆逐するタイプや支援機体、他にも大ダメージを与える代わりに自分もダメージを受けてしまうものや、逆に攻撃力はない代わりに配置しているユニットを移動させることに特化しているものを含め、30機以上のロボットを選ぶことができます。そしてプレイヤーが操作するパイロットにも個性があり、特殊能力で地形を無視できたり、開始直後に1回ダメージを受けないなど様々で、ランダム要素と多くの個性を駆使しながら、レクから街を規定ターン防衛することが目的となります。あくまでよくあるステージクリア型の作品とは違い、今作は巨大生物から街を守ることが目的で、基本的に敵を全滅することは難しい点、そして敗北の条件はプレイヤーがやられてしまうことではなく、街を守れなかった場合にゲームオーバーになります。ゲーム内では電力インフラと呼ばれる配置された街や基地が攻撃を受けた時に減少してしまう数値が用意されており、電力インフラがゼロになってしまった時点で敗北になります。そのため常にレクからの攻撃から世界を守るために限られた行動回数で戦略を練っていかねばならず、そしてランダム生成されるステージである点からシチュエーションが無限大に発生する作品となります。インドゥーザブリーチは毎回命がけの戦いを求められる極限状態を味わうことができるでしょう。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ちょっと本題入る前に、
おう、
テレビゲームの中林で言う、
はい、
そのインディーゲームって、
はい、
結構ここ最近で言うとやってるの増えてきたのはあるじゃない、
うんうん、
まあもちろんね、もうみんな知らない人はいないであろう、天性の桜姫もそうだったけど、
そうね。
あと、まあムーンライターとか結構いろいろさ、その、はい、みんながインディーゲームって言われてる、その、俗に言うインディーズって言われてるものって、実は初期の頃に洞窟物語をやってた時に、
うんうん、
俺はその、インディーゲームっていうものに対しての、
うん、
認識があんまりプラスの方に向いてなかった発言をしてたと思うの。
ああ、はいはいはいはい。
今もうそんなこと絶対ないじゃない。
うん、もうそんなん言ってられないね。
っていうよりも、なんというか、ふとちょっと俺が小さい頃に、やってたゲーム生活をちょっと思い出してたんだよね。
お、
今でこそ、
うん、
聞いたこともないよみたいなさ、
うんうんうん、
メーカーが、それはだからインディーズとかではないんだろうけども、うん、メーカーとして出してたファミコンゲームあったとするわな。
はいはい、
一応ちょっと名誉のために名前は伏せさせていただきますけど、
はい、
一本だけしか知らないよ、そのメーカーのゲームとかってあったりしたじゃんか。なんか、インディーゲームの最初のポジションって明確ではないと思うんだけど、
うん、
だからそのなんか、法人で作ってないからつって別に悪いものではないっていう認識があった上での話で、
はい、
よくよく考えたら昔法人であってもなんかそんなやべえゲーム作ってたメーカーなんていっぱいあったじゃんかっていう結論に行き着いたの。
なるほどね。
そう。うん、で考えてから、なんか、今の中での俺のメジャータイトル、いじゃあインディーズ、インディーゲームって言われてるタイトルの差って、
うん、
その、グラフィックとかっていうものに関してはどうしてもやっぱ制作の上でお金が必要になってしまう部分とかあったりするじゃん。
そうね。うん、
なんだけど、まあ、そこの予算関連よりも逆にそのゲームの、
うん、
その個性的なゲームのアイデアを入れているゲームたちっていうポジションで取り組むと、俺はなんかものすごいしっくりくるんだよね。
そうね。
他でやったことねえぞ、こんなゲームたちシステムみたいなさ。
なんだろう、インディーズだからこそあれなのかね、自分の詰め込みたいものを詰め込めるのかね。
なんだけど、それがなんか、プレイヤー側がなんかしっくり来なかったら、それはさ、別にってなっちゃうんだけども、ことこのイントゥーザブリーチにいたって言うと、なんか、無駄なもんなんもねえなって思ったものもあったし。
そうね。 こういうストラテジーゲームにおける無駄であろうものをバンバン省いていくとここにたどり着くのかなっていう感じ。
うん、8×8 マスしかないし、何、単性のシミュレーションゲームって、俺はついぞ携帯で昔あったやつとかでしかやったことがない。
ああ。
本当だから、1回の戦闘がもう5分とかで終わるみたいな
さ。なんとか一画面にまとめなきゃいけないゲームとかね。
そう、う
ん、
っていうのぐらいでしか俺は見たことがない。
うんうんうん。
なんだけど、その8マス ×8 マスの攻防がこのゲーム、どんだけやってもさ、
そうなんだよね。守るにはちょっと広い感じになってくるんだよ。
プラスに、
ああ、
いかに自分の中で知識や経験が入ってきたとしても、
うん、
ずっと楽にならへんねん。
ならん。ならん。全然ならん。
めちゃくちゃ疲れんねん、このゲームだから、その点で言うと。
妙にね、システムを覚えていけばいくことね、
うん、
絶望感をね、植え付けられるね。
そう。
ああ。
なんかだからこのゲーム特にやったことない人結構多いと思うから、聞いてくれてる人たちで、
うん。
なんかね、例えて出せるんだったら、あれね、将棋をちょっとイメージしてほしいんですよ。
詰将棋みたいな感じかな。
もうそうだし、逆に言うと、相手は要は駒落ちなしの状態。
はい。
で全力で攻めてくる。
うん、
こっちは飛車角歩もない状態だと思うか。
こっちはね、ほんと、ゲーム上でいくと3体のみ。
う
ん、
そう。
敵は、どんどん湧いてくる。
そう。で、王将がない状態。
うん。
で、その自分たちが使える駒が明らかに相手より少ない状態で、
うん、
でも、じゃあこっちの勝つ条件っていうのは相手の王を取るんじゃなくて、
そうそうそう。
そう。要はだから、ま、100手で、100手まで、
うん、
全ての駒を取られないことだったりとかっていうことだと思っていただきたい。
うん、
多分それが一番俺の中でしっくりくるタイプだと思うのね。
なるほどね。
いや、なんだけど、うん、それがしかもその最初に置かれてる初期配置とかまで全てランダムだからさ、このゲーム。
そうなのよ。
ね、だから、どんだけやっても楽にならない代わりに、どんだけやっても今までの経験知識がむしろ邪魔になってくる瞬間がいっぱいあんのよ。
こっちが決められるのは唯一初期配置のみだからね。
そうなの。で、かつ自分の初期期待もいろんなさ、幅があってさ、どういう感じでいくと、じゃあ、こういう戦略が組めるみたいなものもさ。
そうね。各3期ごとのチームに分かれててね。
そうそうそう。うん、
そのチームがどのチームもまあ、くせ者で。
そう。どの、だからなんか後々に追加できるチームの機体の方が、じゃあ高性能なのかって言ったら、うん、そうじゃない。
そうでもないんで。
そう。逆になんか、攻撃力高い代わりにさ、そ
う、必ず自分もダメージを受けるっていうね。
そうそうそう。
あれは何だろうか。
このまま殴ったら俺も死んじゃうんだけど
ね。死んじゃうねってなる。
っていうのが結構往々にして怒るんだよ。うん、いや、だからこれ、だからすっげえゲームだなって思って。
そうね。じゃあさ、最悪、その何、守、5、まあ、5ターンね、
うん。
守んなきゃいけないターンのために、しょうがねえから街1個ぶっ壊されておくか、みたいな感じになるから。
そうそうそうそうそう。だから、本来シミュレーションゲームやってる時って、やっぱ完全勝利を目指してたゲームって多かったからさ。
これは多少犠牲は払わなければね、
うん、
生き残れないっていうね。
なんかね、飲み込めないんだよ、それが俺って思った。
ああ。
結局攻撃は食らってしまうんだよ。
うん。
うん、まあなんだけど、これ、防衛無理だなって思った瞬間に、
うん、
ダメージを最小限に抑えるために、メインにするパイロット一人だけ残してリセットできるんだよね、このゲーム。
そうそうそう。一旦今回やめます、つってね。
そうそうそう。で、特性持ったパイロットを一人だけ残して、
うん、
一番最初からプレイし直せたりとかもできたりするから、
うん、
そういう意味で、だから、試せること本当たくさんあるんだよね。
そうなんだよ。
いや、ただ代わりにね、めちゃくちゃ頭使った、このゲーム。
これはね、なんだろうか。うん、今まで感じたことのないね。
そう。
ああ。
これが、だってね、インディーゲームだって言われても多分みんな信じないと思うよ。
ねえ。
うん、
ぜひ。出来がいいよ。
そう。皆さんも試してみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
イントゥーザブリーチは、サブセットゲームズの2作目で、デビュー作となる FTL ファスターザンライトでも高い評価を獲得しており、シミュレーションを好んでプレイしている方が根底に持っている欲しい要素を網羅できているチームであると断言できます。FTL は今作と同じくストラテジーとしてリリースされており、宇宙船を選び、ランダムで起こるイベントを処理しながら、プレイヤーが指揮している宇宙船のシステム関連を管理しながら、リアルタイムで航行していく作品で、今作と同じく何回でも楽しめる要素を持ったものになっています。前作でゲームファンを魅了した結果、Into the Breach の前評判も高かったそうで、リリースから瞬く間に高い評価を得ております。 開発スタッフのジャスティン氏は、今作の開発が形になるまでに有利 2,3 年の時間がかかっており、 FTL で解決できなかったことの一つにランダム要素を採用することで生じるいわゆる積み状態が起こらないようにするために数多くのテストプレイを重ねていると答えており、どのような不利な状況であってもしっかり事前に戦略を練ることでクリアが可能であるよう調整されております。 FTL はサブセットゲームズの最高傑作であり、イントゥーザブリーチは自分たちがプレイしたいゲームに注力した作品と位置づけており、開発者でもありプレイヤーでもあるスタンスで取り組んでいる様も見聞きすることができます。その中でジャスティン氏のゲーム制作の大事な要素は、アイデアを足すよりも最善ではないものを削ることが重要である旨を発言しております。その一念は今作で存分に投入されており、ゲーム内で不必要な部分はほとんどないと実際にプレイした側は思うことでしょう。それは今作の攻略の条件が敵の殲滅ではなく生き残ることにしている点で見ることができます。殲滅を目的にすると、戦闘までに必要な移動と離れた場所にいる敵を撃破するための時間が必要になってしまう2点が生まれてしまいます。それを防衛に変えることにより排除することに成功している点、そしてそれを裏付けるための VEK という圧倒的な力に対抗する世界観がより没入感を盛り上げてくれています。限られた時間で説明は難しいため、要点をいくつか紹介させていただきました。Into the Breach をプレイすれば、どのような思いでゲームが作られたか感じれることができます。シンプルで分かりやすいルールで緻密な戦略を張り巡らせる今作に、皆さんも挑戦してみてください。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回162号店、こちらでございます。ダライアスバースト CS。
おう、なるほどね。シューティングゲームですか。
シューティングゲームでございますね。
前ね、R タイプファイナル2やってから、はい、まあ何回か経ちましたけれども、
そうですね。
案外シューティングゲームってタイトルあるようでなくて、触れれる機会があればね、触れていきたいところでもあったりすると思うんですけれども。
はい。
はい。今回は、まあ、ダライアスとなりましたけれども、うん、他にもね、全然皆様からね、プレイしてほしい候補とか、まあ、ね、いろいろ入れさせていただいてるんですけれども、
はい。
本当にね、ずっと採用されないんだけどって言われてね、頭を下げなきゃいけないことも多々あったりするんですけれども。
はい。それも申し訳ないです。
はい。皆様からのリクエストね、随時お待ちしておりますし、すべて確認させていただいております。
はい。
もし機会があればね、やっていけたらなと思ってます。ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
はい。
では、162号店はダライアスバーストでお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。